ライトニングキャッツプレゼンツアスガルドポケット
コピーライトネクソン。
ハリュン岩田です。
フロンライルです。
この本日は2010年10月30日放送分アスガルドポケットとなっております。
はい、なっております。あ、
外れちゃった。この放送はネクソンさんが運営するアスガルドという MMO を魚につまんじゃおうという趣旨で始まったんだよね、
はい、そうです。そういう趣旨ですね、う
ん、全くもうその趣旨を生かしておりませんが
はい。
で、あとなんだ、
著作権、
この中で使われている BGM や用語などは
ネクソンさんが著作権を持っております。
はい、
はい、まあそういうところでですね、
はい、ライルさん今日は占いできますか。
はい、できますけども結構後ろがいっぱいいっぱいな感じかなという気が、は
い、何それ。
あ、できます。
はい、
はい、
で、占いをされたい方いらっしゃいましたら、なんだっけな、大体30分ぐらいまでに挙手などをしていただければさせていただくことになると思います。
はい、
あとは
まあそんなところじゃないでしょうか、
ね、オープニング真面目にやったらこれで終わるんだよね。
終わります。
よくガチャガチャ喋ってるね。
まあいろいろとはしゃべりたいことがありますので、
うん、はい、
はい、
今先ほどねスカイプの方からほかあげさんがね、始まった、でもバイトです、いなくなるそうです。大変だね、いつもこんな時間に出かけてってさ、
ね、夜仕事は大変だよ。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様で、ね、そしてやっぱりみかんの箱入りはしていなかったです。
はい、
見てきてくれたんですね。
みかんの産地の人でしたからね、
うん、
うちらが箱入りみかんないという話はしていたものになります。
まあ、その話もゆっくりしよう、後でしようかなと思います、はい、あと今週の抱負って何でございましょうね。
今週の抱負
あんまりないね。
ごめんないです。
うん、でまあそんなわけで、
はい、
アバウト1時間ほどお付き合いくださいませ。
お願いいたします。
はい、ただいまーす。
はい、
どうも。今ねアスガルドの中のイヤサーバーのね、
はい、
ミリレス民間 2-3 にいるんですけれども、
はい、おります。
つい最近まで閑散としてたんですけど、ちょっとね人が来ていただいた、
ありがとうございます、
状況です。ちょっとイヤダグさんとイヤダグさんがダブルでいるんですけど、
ダグさんとダグさんがいるんですね、うん、
EP を貯めたくてね、
はい、
ログインしてるわけですよ。
いや、 EP って何ですか。一応ね、わからない人に説明して。
いいボケがパッと出てこなくてね。EP。
EP。
イングリッシュ。
はい、イベントポイントの略になりますね。おっと。
はい。
晩さんがこの時間帯にやってまいりました。
そうそうそうそう。
珍しい。
珍しい方がいらっしゃるのね。
はい。
じゃあ、いつもの通り、変更していきたいかなと思います。
はい、お願いいたします。
ミレスミカニノさんの中にいらっしゃる方。
はい。
そこにいらっしゃる今日は、カレハさんという銀友さんがいらっしゃいますが、銀友さん、カレハさんの、の横一線を含む上にいると名前を呼ばないように心がけます。
はい。
ね、名前を呼ばれたくないよっていう方は上の方にいていただければと思います。
そうですね。今ですね、
うん、
残酷の天使さんがいる位置のあたりにいていただければいいかと思います。
はい、残酷天使のさんのいるところですね。
はい、そうです。
あの辺だとね、私には発言をは読めるっていう状態ですね。
そうですね。
で、名前は見えませんので、
はい、
なるべく呼ばないようにできると思いますね。
は
い、
で、残酷な天使さんは、東方のギルド員ですので、
う
ん、容赦なく名前を呼びます。
ね。あとね、
はい。
もしかして、宮田くんのね、
はい、
隣にいる方がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい。
紫の服の、
はい。
魔術師さんがね、
おりますね。
うん、多分このキャラクターの方は初めてだと思うんですが、
はい、
聞いてらっしゃるんでしょうか。
聞いてらっしゃいますでしょうか。
あ、上行った。あ、でもギリだな。
うん、
初めての方だとね、名前呼ばれたくないよ、ここにいることを知られたくないよって方もいらっしゃいますので、許可があるまで、まあ、下にいても名前呼ばないようにしますんでね。
はい。
うん、一言していただけるとありがたいかなと思います。では、名前許可連中の連呼をしていきたいかなと思います。はい。イゼルナさんこんばんは。
イゼルナさんこんばんは。
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
残酷な天使さんイコール、バンさんこんばんは。
バンさんこんばんはです。
今日はこんな感じかな。
はい。
まだいるのかな、ほかげさんわかんないけど、ね、一応こんばんはと。
ほかげさんこんばんはです。
うん、
まあ、紫色の帽子のまさんこんばんはですと。ま、
こんばんは。ノーって手を挙げてくださいました。
はい。
初めてなのかな、ネトラチ自体もしかして初めてでしたら、まあ、いつもの言っておきましょうかね。
あ、言ってみましょうか。
あれ曲が止まってる。
はい、曲が止まってる、
ちょっとなんかリピートになってないのかな。
あはあはあ、はい、どうぞ。
いつものやってみます。
いつもの
や
つ。
ミルレス民間ニノさんにいる皆さんにはね、見えるようにしておきますのでね。ライルさんでいいですか？
はい。
なんか、入力をしてください。
なんか入力ですね。
はい。
なんでもいいですか？
なんでもいいですよ。台風も行っちゃったかなとかなんとか、なんでもいいよ。時事ネタでもいいし、あ、打ったもの消さなくていいから。
あ、そう
例えばの話
です
ね。
いや、もっと、すごく、
はい、いいからやっとけ、はい、書いた？
書きましたよ。
ネトラジ、まあ、ネトラジに限らずこういう配信というのはですね、はい、我々が喋ってから皆さんの耳に届くまでに10秒ぐらいの差があったりします。
はい、
まあ、長い人は20秒、30秒ぐらいね、
かかったりしますね。
かかったりします。で、そうするとですね、アスガルドの中見ている方の場合は、
はい。
チャットの方が、例えばチャットと同時に喋った場合、この喋ってる連中がね、
そうですね、
ラジオやってる連中がね、はい、と場合と、チャットの方が早く届くっていう現象が起こります。
はい、起こります。
光の速さでね。
はい。で、やればよろしいですかね。
で、やってみましょう。それでは、ライルさんが何て入れるのかな？
はい、私が打ったものをダグさんがすぐ読んでくれればいいんじゃないのかなと。
どういうこと？
私が
同時にでいいじゃない。
私がやればいい。
ライルさんが何か言ったのを同時 に、はい、もう打ち込んであってエンターしたらアスガルドの画面に吹き出しが出る状態になってるんだよ ね、
はい、そうですね。
エンターするだけで、はい、それと同時にライルさんがその言葉を喋ります。
はい、よろしいでしょうか。
そうすると、チャットの言葉とライルさんの声が届くまでの時間でどんだけ自分はラグがあるかというのが分かると思いますので、ね、
はい、
やっていただきましょう。よろしくお願いします。
では行きたいと思います。
うん、
皆さんこんばんは。
はい、今ねライルさんがね、皆さんこんばんはと言った感じですね。
そうですね、
うん、
この声が聞こえたのが、うん、まあ、チャットどれだけの差があるのかなと、
うん、
その差がラグになります。
はい。ばあさんがね、聞かれた瞬間、なんか反応しますって事前に言ってくれたんでね。
うん、
で、ばあさん結構早かったよね。
早かったね。
皆さんこんばんはってライルさんが打ち込んでから、2、3秒ぐらいしかかかんなかった感じかな。
うん。すぐにパンってきましたけど。
さすがピースメーカー。パース、ピース。
ペースメーカー。
ペースメーカー。
ピースは10。
うん。
平和じゃないから。
誰もあとは判明がないぞ。いう、まあ、そんな感じでね、
はい、
自分の心の中で分かってもらえればいいかなと思うんですけども。そうそう。で、何で聞いてるか分かんないんですけどね、皆さんがね。はい、普通にやると、まあ、10秒ぐらい喋ってから、
まあ、20秒ぐらい見といた方が。
うん、ぐらいの後に聞こえてくる感じなんですよね。
はい。だから、みんながこう、喋ったことにすぐに反応してくれても、
うん、
すぐに私たちが読んでくれないとかと思うときあるかもしれませんが、
うん、
すぐに読んでも20秒遅れなんです、
うん、実際にすぐに呼ばないこともあるけどね。
まあそれはありますけどね、
うん、
まあ、そういうところでですね、
はい、
はい、多分ラグの長さは分かったかと思いますので、
はい、じゃあまあどうしよう、
どうしましょうね。
まあね、いつもそうなんだけども、
いつもそうですね。
ネタはなしでやってきます。
ネタはないです
ね。何の弾丸も積まずに始めますんでね。
はい。
常にテンパってるという。
テンパってます。
なんかね、こう、うん、そういう風に聞こえないかもしれないけど、結構テンパってるんですよ、頭の中。
うん。
ね。
大丈夫？
ごめんごめん、唾飲んじゃった。
はい。
さてと、実は先ほどね、こんばんはっていう風にね、
はい。
紫の魔女さんがね、
はい、言っておりましたね、はい。
うん。挨拶を返してくれまして、
はい、
う
ん。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、そういう反応があると非常にね、
そう。
ありがたいんでございます。
アスガルドポケットは、ね、メインパーソナリティとアシスタントの2人の会話で進めていくものではなくて、皆さんも一緒に混じって進めていきましょうという、
うん、なんか今日は全体に静かだな、
ラジオ放送になってます、うん、まあ静かな感じですが、
はい、どうですか最近なんかありました皆さん、アスガルドにしよう、
うん、何かアスガルドであったでしょうか。
紫の魔女さんがね、ニコニコって笑って、
うん、笑っていただきましたけども、
やっぱりあの可愛いな、あの女の子の羽帽子の笹じゃないけどさ左下向いた顔は可愛いよね。
まあ笹じゃないけどね、
確かに可愛いと思う。私すっかり羽帽子かぶらなくなっちゃったけどさ、
羽帽子、あ、そういえばそうだね、
うん、
まあじゃあ、
はい、
あれですかね、うん、27日のアップデート情報でも読んどき
ましょう。こういう基本、
うん、
はい、どうぞ
踏んどきましょうかと。
踏みましょう。
10月27日のアップデート情報、
はい、
日頃はアスガルドご愛顧いただきありがとうございます。
ご愛顧、
ご愛顧、
ご愛顧いただきありがとうございます。
本日の定期メンテナンスは以下を変更いたしましたと。
はい、
これガーディアンチャージ期間限定販売、概要、守護動物に使うことで愛情、満腹度、病気などの回復するアイテムガーディアン Z と、
うん、
ゲーム内アイテムがランダムでもらえるガーディアンドールが取得できるアイテム、
うん、
ガーディアンチャージをが販売いたします。要はですね、
うん、
ガーディアン Z かガーディアンドールが取得できるアイテムのガーディアンチャージという名前らしいです
。ややこしいわ。
ややこしいです。
な、何段目やねん。
はい、ガーディアンドールからもらえるアイテムを更新しましたと。
はい。
で、あれ1個200円、
うん、
5個950円という感じです。いや、950ポイントですね。
はいはい。
期間としては、これは期間もので、
うん、
次回のメンテナンス、11月4日までのメンテナンスでやるということですと。んだとなんか内容がポチポチと書いてありまして、はい、ガードアンチャージを購入して、
うん、
交換 NPC に渡すと、まあ、どちらかのランダムアイテムが取得しますと。
まあ、そういう段階踏めと。
踏めという話ですね。
とにかくアスガルドの中で毎年の中走れと。は
い、そうですね。ガーディアンドール限定アイテムというのがありまして、
うん、
アバター染色薬 E シリーズ。
E シリーズ、
なんだかわかりません。だ、新規アイテムという形で書いておりまして。
E シリーズなんだろうね。
はい。アバター染色らしいですけども、
うん、
ダークブルー、
うん、
アイスブルー、
うん、
サンゴ、
うん、
クリーム、
うん、
小桃、落ち葉、パープル、
うん、
薄灰。薄い灰色ですね。
いや、わかるけど。
な、他にも魔法の羽や飾り言葉作成スクロール。キャラクター名、就職、キラキラとか。あとはまあ、ぼちぼちとそういったものがありますと。
試してみた方いらっしゃいますか？
どなたか試してみたとかっていう方がいたら、ちょっとご報告いただけると嬉しかったりします。
ね、こういうのを読んでると単調になるのでね。
はい。
好きではないんですよね。
まあ、そんな感じですね。うん、あとはまあ、ハロウィンイベントが終了したとか。
うん。っていうか、今がハロウィン渦中ちゃうんか。
じゃない、善悪ハロウィン月夜の対決イベント終了であって、
だからハロウィンって今のことちゃうんか。
ネクソン的には違うみたいだよ。
ネクソン的には違う、
はい、
そんなね、
うん、まあ、そんな感じですと。
はい
はい、では
単調になるね。
はい、単調になりましたね、
はい。 先ほどオープニングの中でね、みかんがどうのっていう話がありまして、あの冬の風物詩っていうのがありまして、
はいはい、
日本人の場合冬に人の体に異変が起こる。
冬に異変が起こる、
うん、爪が黄色くなる。
ああ。
ならない？
なる人はすごくなりますね。
なるよね。爪黄色、爪のとこには白いとこが黄色くなるよね。うん、イタリアさんはね、明日ですよね、多分、
はい、
ハロウィンはいつかっていう話だね。
あ、なるほど。ハロウィンは明日。
だいたい10月月末やけ、
うん、
明日だよね。今日明日とかだよね。
なんだろうね、ネクソン。うん、何考えてんだろうね。
ネクサンさんカレンダーではもう終わってしまった。
カレンダー軸多分ずれてるよ。
ずれてるよね。どんな、
うん、話戻します。爪黄色くなります。
うん、そういう現象。
よっては体も黄色くなります。
なる？
って言われてない？
いや、なるんかな。
うん、
みかん食べると体黄色くなるのよ。
っていうふうに言われてない。
だから日本人は黄色人種なの？
いや違うの。
違うの？
いや、そうみかん食べ過ぎで黄色人種になるってことはないと思うな。
あ、そう。
うん。さすがに。
私そうだと思ってた。
食べる前から黄色人種、黄色だと思うよ。
あ、そう。
はい。赤ちゃんの頃一応白、黒。
いやでもほら、あの先祖代々みかん食べ続けてれば。
遺伝子にみかんの色。
みかん色素が入ってるから。
多分違うと思うよ。
あ、そう。
夢は壊しちゃった？
うん、結構。ちょっとメルヘンだなと思ってた。
メルヘンだね。うん、まあじゃあそのメルヘンをつながっていくと、
うん、
白色の人はどうなってんのか。
白色の子の人は
みかん食べてない。
みかん食べてない。
ああ
、あのノーマルの状態。
ノーマルの状態。そうそうそう、じゃあまあ、
うん、そう。
まあちょっと色が濃くなった場合はどうなるんでしょう。
あ、バナナの。
はい、バナナの。
ほら、シュガープロポトストボットって黒いじゃない。
はいはいはい。あの部分を食べ過ぎだと、
いやいや、あそこは食べないと思うけど、
うん、
ね、シュガースポットが黒いから。
どう反応していいか分かんないけど、まあ、ネタが危ない話なんでやめときましょうか。
あ、そう、危ないか。
まあ肌の色の話は危ないでしょう。
なんで危ないんだろうね。危ない理由がむしろ分からない。
まあどこかの危ない人が怒り出すっていうだけです。
なんで、うん、なん神秘だよね。人間いっぱいいて肌の色が違ったり、目の色が違ったり、髪の色が違ったりさ、
うん、
私的には神秘だなって思うんだけど、何が危ないんだろう。なんで差別って思うんだろう。
それはですね、うん、差別的に言う人がいるからですよ。
つまりこれが差別だと言ってる人こそが差別なんだね、
多分ね。
うん、
確かに身体的特徴を指してるだけではあるから、うん、まあ差別ということではないとは思いますけど。
ねえ、ね、不思議だよね。肌の色で優劣にも決まるとかいう思う人がおかしいよね、うん、それわからないよね。
まあその感覚っていうのはよくわかりませんけど、
うん、
まあ、そういうところでですね、うん、
ね、あの、うん、愛媛の人がね、まあ、おかげさんっていうお友達がいるんですけども、
はい、おりますね。
まあ、おかげさんっていう名前じゃないんだけどね、キャラクター名おかげさん。
あ、うん、リアル名おかげさんではないですよ
と。ないからね、うん、おかげさんという方がいらっしゃって、
はい、
まあ、ここのとこ、まあ、去年、
うん、
箱でみかんを送ってくれたんですよ、
はい、
その前の年に日の丸みかんっていうのがを買って美味しかったもんで、
それ
を言ったら愛媛のみかんらしくてね、うん、おかげさん愛媛だったなと思って言ったら、日の丸みかんってあの黒箱って呼ばれてて、
はいはい、
向こうでは有名っていうか普通というか、
ていうかあれは、うん、まあ、献上されていたみかんだよっていうのを教えてくれてなかったっけ。
そんな話もあったね。
うん。なら由緒正しいみかんが庶民のところにも。
そうらしいですよ。
いう感じですけど。そう、一番初め2年前にみかん見たときに、
うん、
何がまず驚いたかって箱が黒。お？
箱が黒いからなんだろうと、まずみかんだと思わなかったよね。うん、みかんがいろいろ置いてあるところに黒い箱、みかんっていうかあの何や。あの果物の箱売る果物が置いてあるところに、うん、あとでっかい果物の箱
も
並んでるところに黒い箱があって驚いた
ね。驚いたよね。なんだろうこれ。
なんだろうこれ。みかん？
まあちょっと ちょっと気になるから買って食ってみようかな。
安かったし、てか高くなかったしね、うん、
高くなかったからね。
みかんでこの箱の量でこの値段そんなに高くないよね、うん、って買ってって美味しかった。むきやすかった。
なかなかいいなと思って、
うん、だから言うたら
みかんの国の人に聞いたら
国の人なんかみかんの国の人
うん、みかんの国の人。
そうだよね。蛇口ひねったら、みかんジュース出てくるの。ポンジュース出てくるとこだもんね。
うん。で、聞いたところですね。
うん、
まあ、黒箱って呼ばれて、いるみかんですよ、と。
うん。
なんか、天皇の方にも献上する、みかんでしたよ、って話を教えてもらって。
うん。
おじゃあ、来年、もしあったら買ってほしいな、っていうことで、去年買ってもらいましたよね。
本当に送ってもら
った
。
送ってもらいました、
ね。もらってしまいましたよ。
もう一度味しめたから二度目って感じだよね。
もう、今日もね、おかげさんいる？ね、直接的にみかんちょうだいとは言えないもんなんだからさ、なんだっけ、なんかこう、
そろそろ寒くなったね、と
か。寒くなったね。
もうなんかこう、直接的にダクさん全然言わないもんだから。
言いにくい。
もう私の方が、
うん、
黒箱みかんそろそろ欲しいかなって、こう言った。どうもなんかもうおかげさんの方であ
げるもんだと、
すでにいろんなとこ探しながら見てたという話です。
申し訳ございません。
ございません。でもまだ箱物はないようですね。今は袋物メインだそうです。
ああそうか、
うん、
そうなんだね。やっぱり四国まだ暖かいのかな、こっちよりは。
暖かいんじゃないのかな。
そうだよね。
まあ、あんただって台風だって、
うん、
まだまだ沖縄にぶち当たるぐらいですから。
うん、
まあ、本州の方は当たらずに済みましたけど。
のようですね。
うん。
晩さんがね。
はい。
蛇口ひねって出てきて欲しいものは、三ツ矢サイダーかな。
やだな。
あのさ、なんで、三ツ矢サイダーなの？
三ツ矢サイダーが晩さん的にすごい好きなわけですよ。
ああ、そう。
うん。炭酸と砂糖水が入ってるような感じの。
あ、今、晩餐と砂糖水って聞こえちゃって。
炭酸だよ。晩餐に砂糖水
って。晩餐と砂糖水入ってる。晩餐に砂糖を入れて、こう、炭酸が好きで。そうなんだ。骨砕けるよ。
ん？
骨溶けるよ。
なんかそういう話ありましたね。
昔そんな都市伝説があったよね。
うん、実際どうなんだろう。
知らないよ。そりゃさ、うん、本気で飲み続けてるとなんか、ちょっとばかしあるかもしんないけどさ。
あまり関係ないと思うけどね。
うん、牛乳を飲むと、解析が出るとかさ、言い出すやつとかいるよね。
うん。
うん、
まあ、そういう系はあるかもしんないけども、うん、気にしてたら何もできんだろうと。
そうそう。何でも突き詰めるとそうだからね。うん、
限度ってものを知りなさいと。
ばんさんがね、溶けるのかね。もうばんさんずーっとケツ向けてね、人に対して、
うん、
もう尻向けてるわけですよ。
人の顔見やしない。
うん、
まあそういうところ。
あ、向いた。
です。おっと。
前向きましたね。よしよし。
元に戻った。
やっぱりお尻向けたいんだね。
お尻を見てって、私のお尻をと。
そういう趣味だね。
そういう趣味だね。ちょっと危ない、
ね。男の子だからね。
あ、元に戻った。こっち向くと、みんなの方に向くと。
うん。見つめ合って。いや、別に見つめ合うほど近くないから、何照れてんだよ。
何社員だって。自意識過剰だよ、それ。
人のいない方向きゃいいでしょうが、ね。
うん、真横向けばいいじゃん。目合わないよ。
八方向向けるんだからさ。
ほら、目合わない。
そうそうそう。それだったらいいでしょ？そうそうそうそう。ケツを向けるよりいいと思うよ。
ケツを見せるよりはいいと思うんだけど。
もっともそっち向いてると、ライルさんに入れられるけどね。
入れねえよ。
不自然だから、それでいいじゃない。真後ろじゃないから。イゼルナさんがね、ハート出してね。
うん。
うん、いつの間にか、何？天井服になってますけど。
こう求愛してますね。
いずれさんが投げキッスを。
別に目あったっていいじゃないか。
うん、
トバンさん、アスガルドは、
うん、
と聞きまして、
炭酸って言えばさ、思い出すな、この間、
はいはい、
見つけたとか、最近よく行く、
うん、
ピザ屋さん？
あ、ピザ屋さんね。
パスタ屋さんなのかピザ屋さんのか。
一応パスタで売ってるだろ
う。あ、まあね。
うん。
スパゲティ屋さんなんですよね。
うん。
ありました。あそこあのお水が出てこないで炭酸出てくるんだよね、はい、
そう
味付いてないやつ。
炭酸出てくるっていうのはあの瓶で、
うん、そう、
まあ飲んでくださいってできて、それ炭酸水なんですよ、
うん、
本当に炭酸が出てくる。甘くないですよ、三ツ矢サイダーみたいに。
水のように出てくるんだよね。
そう、私ケツを向けるし、
うん、やっぱりお尻向けたいのね。
うん、俺かわいい向きらしいですよ、やっぱりみんな共通、俺かわいい向きって、
うん、そうみたいだね。
まあ、そういうパスタ屋さんのところに、
うん、ライルさん曰く、うん、向こうは炭酸、水じゃなくて炭酸が出てくるからそれと同じだって。
まあそうじゃないでしょ。
向こうってどこ？
イタリアとか、
うん、
あっちとか。だから水の方は結局水普通に飲めないから、
うん、
買わなきゃ無理なんですよ、
うん、
だから炭酸でも同じだし、うん
はあ
うん、あとまあ変な味がし飛んでいいんじゃないの、炭酸だと。
うーん、
まあワインが水みたいなものだとかいうのとかと一緒ですよ、う
ん、ね、あの炭酸いきなり出てきてさ、
うん、
炭酸だけって結構飲みにくいんだけど私。
でも飲んでたじゃん、カポカポ。
あ、だから何かと一緒にだったら飲めるの。例えば、うん、あそこの場合サラダとの、飲み物は飲み放題じゃない。あと、ピザも食べ放題じゃない、
うん、
でそれでこの水代わりには飲めるんだけど、うん、何も食べるもんなしに食前ご飯来るの待ってるのに水のようには飲めない、
うん、
かな。
まあ刺激のあるものですからね、
うん、
洗い流すにはいいかもしれませんが、
ピザにはちょうどいいね、
うん、結構味が濃いんで、
うん、
口の中リセットって感じ。
ピザの方がね味が濃いから、うん、で私は飲みにくいので、
うん、
あの飲み放題のドリンクバーのとこ行って、
うん、
なんか バニラシロップみたいのがあってね、
はいはいはい、
あれで割ってましたね。
割ってましたね。
あ、そうやって使うもんじゃない感じだよね。
うん、そういうもんじゃ
ない、フレーバーだったよね、
はい、ちょっと香り付けみたいな感じ、
うん、
でですね、晩餐がですね、
うん、
実際に炭酸が出てくる水道は実在しますよと、
うん、
鉄みたいな味したけど
鉄みたい、危ないね。どんなんだろう、
危ないね。それって本当に炭酸何かやばいものがこうやばくなってそうなったとかいうことじゃないよね。
FE 的なもの、
FE は鉄だね、
うん、炭酸でしたよって、
うん、
まあ、でもまさか鉄出てきた水が赤かったとか言わないよね。
怖いね、赤い色だからブドウ味かと思った。
いやいや、その赤さと違うでしょう、うん、FE の赤さは。
FE の赤さね、
うん、よくありましたよ、水道がどうにかなったかが分かんないけど、
うん、
まあ、冬なんか水道管凍っちゃうじゃない、
はいはい、
で、あの出にくくなるんだよね、うん、水道から水が。そうするとこう不規則に出るの、ガーガー、
うん、
ガージョロジョロジョロガーとか言ってて、あれとあの勢いでかなんか知んないけど中のその FE のね錆びたやつが一緒に出てきてね、困ったことがあるよ。
あ、そうなんだ、
うん、
うちじゃないよね。
うちじゃないですね、あの実家の時ね。
あ、
だから調子の昼間の調子のいい時に水溜めてっていう風にしてた。
うん、なるほど、
うん、
ちなみに北海道の方は、
うん、
完全に凍りつくらしいので、
うん、
水止めて寝ちゃいけないらしいです。
ああ、蛇口ひねって寝るんだ。
ちょっとだけ流しながら
こう
ちょろちょろしといて。
そうなんだ。
そうしないと凍りつくそうですよ。
うわ、うわっ、
凍りつくと水道管が破裂して、
うん、
ビルさん出動っていう感じの流れみたいです。
はい。伊勢根さん MC 行ってきましたそうです。行ってらっしゃい。
行ってらっしゃいです。頑張ってきてください。
はい。ガンさんがね、
はい。
神戸の有馬温泉ってとこで炭酸が出る。蛇口をひねると炭酸が出るそうです。
神戸。
行ってきたの？
へえ。どうだったどうだった。でお土産はって。
ねえ。
ねえ、
この子関東でしょ。
半島だよね。通過していくんだから。
ってことは、うちはほら、
中継点。
うん、名古屋通るから、
うん、絶対こう寄ってくれて、はい、お土産っつって
帰ってくれればね、いいかなと思うんだけどね。うんうん、何？
炭酸せんべいっていうのがあったよと。
炭酸せんべい？
あ、じゃあ神戸って炭酸の町？
そうなの？
へえ。半年前らしいですよ。まあ半年前だろうが1年前だろうが、うん、もう友達なんだから。
別にね、うん、あのうちお土産買ってきてくれたって。
くれても全然問題ないのにって。
うん、遠慮することないよ。来てくれればいいよ。
来てくれればね、お土産買ってきたよって。
いう話でね。
はい。なんでお土産強要してるね。
わからない。いやー。
うん。
まあスウェードポケットもね、あの乗り忘れてきてるね。
はい、まあそうだね、
うん。全然乗らないんだけど。
ちょっとこう。やっぱりあの。
校長の時はわけわかんないテンション持ってるくせにね、何この静かな感じ。
あのね。
うん、
やっぱりあの。
うん、
リスナーさんがそこにいないっていうのは、
まあ、それあまり言わない。そういうことはあんまり言っちゃダメ。
そちらの方からネタ仕入れてたって話でしょ。
それを言っちゃダメ。
あ、そう、
うん、
名古屋で一回降りなあかんやん。
降りたらええやん。
降りたらええやん。
そんなことでしょ。
じゃあ電話してくれたっていいやん、
ね、
名古屋に来て渡すからでいいじゃん。でちゃんとこう入場券買って受け取りに行くよ。
うん、
でそこまでこっちもしますよ。
うん、あの神戸に何しに行ったんだ。遊びに行ったのかな。なんか仕事とかかな。
うーん、
晩さんが仕事するってイメージがまるでないんだけど。
晩さんって。
そういえば何仕事？
仕事してるの。
学生さん？
学生さん？仕事してるの。
そういえば知らないね。
うん。全然こう話してくれない。
仕事ではないですよ。まだ学生。あ、
学生
そうなんだ。
ああ
、そういえばなんか言ってたね。7年間地中にこもって。
セミじゃん、それじゃ。
ゼミ。
ゼミで。
ゼミ生だって。
はあ。本当なら社会人。
留年か？
まあ、今だと内定取り消しとかいろいろあるからね。
そういうことなのかな。
わかりませんね。
マサ面白いよね。
マサ面白い。
この子は結構しっかりしてるんだけど、
うん、
結構しっかりしてて抜け目ないとこあったり、いろんなことをしてたりするんだけども、うん、それが 100% 活かせないとこあるよね。
うんうん、で、あ、はいはい、母さんが来ました。社会人にならなかった理由、
うん、
インの方に行ったからと。
うん、偉いもんだ。
偉いもんだ。インに行ける人って結構少ないですからね。
イン
しっかりしてないっすよっていうふうにマサの。
しっかりしてるよ、この子は。
しっかりしてるように見えるよ。
うん。
見える。
結構ね、発言とかが小賢しいんだよね。
うん。
賢い感じなんだよね。
なあ、やっぱり大学出てるなっていう。
そうそうそうそう。結構ちゃんとね、きちんとした理屈をで、ものを、うん、もの筋道立てて、ものを喋ってくれるんだけど、ね。
うん、基本的なところをポンって抜くときあるよね。
あれあれここまでできるのに、ここは抜けてるのってのがあるよね。うん、それはわからん。そこが抜けてるってのはちょっと、どういう、笑えるよね、この子ね、
うん。
すごいね、ピースメーカー、ペースメーカー。
ペースメーカー、はい。
ペースメーカーも導入して、スカイプじゃなくて、スカイプ聞きながら、
うん、
何言ってんだ、私。まあ、放送を聞くためにね、ウィンアンプを使ってるわけですよね。
はいはい、
で、ウィンアンプで放送を聞くと、
ま
あ、10秒ぐらいの先ほど言ったラグがあるわけでしょ。
ありますね。
で、ラグがあって、それも自分よくわかってるんだよね。
うん、
で、さらに、ペースメーカーを導入することによって、
はい、
受け取りが早くなるんだよね。
なります。
で3秒ぐらい、本当は10秒ぐらいのラグがあるものを3秒ぐらいで受け取ることができるっていうのも彼はやっていて、うん、
やっていますね。
他人に教えたりもある程度してるわけですよ。
うん。
なのに、この間、ゲストで出てくれたときに、
はい、出てく
れたときに、
はい、
先ほどの実験をやったんですよ。 アスグラド画面と同時に発言をした場合、どんだけのザグがあるかっていう実験をしたときに、
はい、やりましたね。
彼はゲストに出てるわけですね。
はい、
スカイプで繋がって。
本当にゲストっていうのはスカイプで繋がってて、
リアルタイムで喋る。
はい、もうリアルタイムでラジオの方に声を乗せると。
はい、それをやってるときに、はい、彼もそれを見ていて、
はい、
あ、僕、今、全くラグがなかった。
ラグなく聞こえたよ。
で、
ラジオで言ってたよね。
ラジオで言ってた。それはもしかしてスカイプで話を聞いてるからですか？うん、そう。あれ、狙ってないよね。
あれ、
本気で言ってたよね。
本気で言って、うん、後で気づいたんだと思うな。
笑えるね。
はい、一応ですね、
うん、
今までこう、バンさん持ち上げてるように見えてるので、
うん、
先に言っておくけど、と、
うん、
そんな褒めても簡単にお土産持っていかないよって。
うん。
うん、持ってこなくていいから途中で渡してくれれば名古屋きっと泊まると思うから、
まあ、持ってこなくても後で送ってくれても
あ、そうだね、郵送でもいいわけだからね、
うん、ね、ばあさんがね、さっきの話狙ってますよ、あとわざとですよみたいなこと言ってますけど、
はい、
この発想のは間違いないよね、
うん、
マジで間違いないよね
間違えたと思います、うん、というよりも間違えたと完全に思ってます。
あれは間違いだよ。
はい。
狙ってああはならないよ。
そう思っております。
まあ、ちょっとまあ、35分ぐらいになりました、はい。占いをされたい方いらっしゃいましたら、挙手などをしていただきたいと思います。
はい、
で、占い、何のことかな。紫の魔術師さんは本当に初めてだったら、ちょっと解説しないといけないのかな。
お願いいたします。
とても静かなので、どう扱っていいのか、ちょっと分かんなかったりするんですけど、占い、何かと。
はい、何でしょう。
ボケなくていいよね。
ボケなくていいですよ。これはちゃんとした説明なんで、ボケ
とりあえずボケなきゃいけないんじゃないかと思う、この脅迫観念は何？
それはですね、うん、ボケラジオ番組だと自分の番組思ってるから。
そうなのかな、
うん、ボケなくていいですよ。
あれかな、妖魔夜行でキャラクター作るときにボケなきゃいけないっていう CP1 ぐらい使うかな。
うん、使うかもしれないね。
1ぐらいで済む。
まあ1でいいんじゃないの？
1 でいいかもしれないけど、プレイが鬱陶しいよね。
まあ鬱陶しいね。
はい。占いは何かと言いますか。ライルさん。
はい、私です。
は、タロットを使って占いをします。真面目、本当に真面目に占いますんでね。ライルさん眠いの？すっごい口上げてたよ。パカー。いや、
酸欠で酸欠。まあそんなこと
で。酸素欠乏症ですか？
はいはい。
で、矢田くさん、私の方がですね、
ダグさんの方が
トランプカードを使って占います。
トランプカードを使って占います。これもちゃんと真面目に占っております。
ちょっと時間かかるんですけどね。
はい、
その場で占いますので、何かこう占われたいことがあったら気楽にね、言っていただければと思います。
はい、まあ一応ラジオ放送に載せるということですので、うん、公開という形にはなりますので、
そうそうそうそう、
この放送中に入って手を挙げるんであれば、
うん、
まあ覚悟はして占ってくださいと、
うん、まあ、こういう機会にね、占いっていうのに親しんでもらえたらいいかなと、うん、占いってね、結構使ってほしいんですよね。
うん、それはどうして、
それはどうして、占いはね、
ね、私ね、
うん、
石澤さんの気持ちを代弁して言ってるわけ
で、いや、わかるんだけど、
はい、
わかるんだけどね、占いはね、そんなに変なもんじゃないんで、
うん、そうですね、
どう言ったらいいかな、深刻にならなくてもいいし、
ね、ああ、とね、占いはね、うん、怪しい黒魔術じゃないんです。
ないです、ないです。これは技術なんでね。
はい。
単なる技術の、誰でもできる技術なんで。ただやる人が限られてるっていうだけでね。
うん。で、やる人も信用しないとかね、自分でやったものを。
うん。
そういうところとか。で、占いとかカード占いっていうのは、
うん、
必ず占ってるカードは正しいことを指してます。
うん、
それを読めるかどうかというのが、
うん、
まあ、こっちの読み手の方の
腕
っていう話です。
うん、
だからもし間違ってる外れたと思うんであれば、
うん、
それはただの読み間違いです。
そうそうそうそう、
カード自体は間違ってないんです。
まあ、あと言うんであれば、占いっていうのは悪く出た方がいいんで、
うん、
悪く出たものをいかにしてこう避けていくかっていうのがね、
はい、
占いはあくまでも運勢を見るもんであって、
うん、
まあ、悪く出たらそうならないようにしていけばいい、
うん、
ものなんでね。
野村さっきの多分それは占いとはちょっと違う話なのかなと。
紫の魔術師さんがあんた死ぬわよって、
何かのあれだと思うんです
よ。これさ、はい、あのお医者さんに言われるよね。私よく言う。
言われてるね。
言うお医者さんが身近に知ってるもんだから、身近ってかよく行くと、皮膚科でね、皮膚科の先生でね、やる気があるのかないのかわかんないけど、すごい流れ作業で、ね、こう、順番に見てって、
うん、
なんかこんな皮膚にこんなんできちゃったんです。ほっといたらお前死ぬぞっていう、行くたんびに言う先生がいるんですけど、
だからほっといたら死ぬわけですよ。
いや、そう思ってほっといて偉いことになったらいけないかなと来てんのに、ほっといたら死ぬぞ。いや、もう来てるから、見てに来てるから。
で、治すのは他のところでって言うんじゃなかったっけ。
以上、あの何、塗り薬は出しておくから、これで治んなかったら他行ってね、うん、
すんごいやる気あるんだかやる気ないんだかって感じだね。
きちっと時間に終わるんだよね、あそこね。それ以上は仕事しませんみたいなね。
まあ、それも腕ってやつですよ。
確かに、
うん、
それで、それ以上、あの、どうにもなんないからってことはなかったね。ピタッと治るんだよね、あそこ。
あ、やばくないそれは。
ある意味やばいかも。
ある意味、一番強い薬渡して、
うん、
これで治んなかったら、でかいとこ行ってっていう。
でね、友達、昔の友達がね、言ってたんだけど、
うん
うん、ちょっと、あの、名古屋の方なんだけどね、
はいはい、
ちょっと、こう、繁華街なんだけども、裏路地にあるような皮膚科があって、
うん、
何言っても2種類の、3種類か ?2 種類か3種類の、その、薬しか出さないとこがあるんだって。どんな症状で言っても、皮膚科でね。うん、でその2種類だったか3種類だから忘れちゃったけど、組み合わせで全てその3種類だったかな、うん、全てその3つしか出さないんだって。
それで治るの？
いや、そこまでは。
いや、でも一応その友達は通ってるわけだよね。
そういうとこがあるんですよ、やるんですよって言ってただけなんで、うん、オチまでは知らないんだけど、その3つだかの使い回しでね、
うんうん、
やってるんだって。でもね、面白いね。あの辺がね、ちょうどあの、大須のあたりなんだけど、
はいはい、
いろんな店があるじゃん。
うん、
あの、通りちょっと通り出たところには、漢方薬屋さんとかあるのね。
ありますね。
怪しげーな、
はいはいはい。
あの裏。
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 漢方薬ですか。
漢方、あそこの漢方薬怖いよね。と、前通るの怖いよね。
あそこって熊の湯置いてあったっけ？
熊の湯あったね。
うん。あの、すごい苦いという。
そうそうそう、熊の胃は苦いっていうね、よく昔の水戸黄門では八兵衛が飲まされてた薬ですよ
らしいですよ、
熊の胃、
お腹の薬、うん、治る、飲むとピタッと治るみたいで、
飲むと気絶するっていう、
気絶するの、
起きたら治ってるみたいな。
それって飲んでんの？飲んでんの？
知らないけど、
やばくない？
いや、熊の胃よく飲みましたよ。まあ、それはあの飲みやすくこう加工されてるものだからね、
うん、遠いにくるまってるとか。
いや、そんなんじゃなくて、昆布ってあるじゃない、まあ、スコンブってあるじゃない、
はいはい、
どっちかっていうと。スコンブの、そうなの、1センチ角ぐらいの真四角になったような、平たい真四角のような、
はいはいはい
はい、本当に色目もあんな感じで、うん、あれが2、3枚、
2、3枚。
うん。あって、お、ハムちゃんだ、こんばんは。
ハムちゃん、こんばんはでーす。
うん。2、3枚飲
むんで、
味わいたくないよ。
でも苦いんでしょ。
苦いから、
うん、
お湯とかで下に当たらずに飲み込むの。あれを舌の上に乗せたら気絶すると
言われてんの。
あ、まあやったことないから分かんないけど、なんかひどい目に遭うらしいよ。
は
あ、でやりたくてしょうがなかったんだけどね。
やりたくてしょ。
それを察したらしく、親はね、な、こう、ひどい目に遭うの分かりながら、舌の上に乗せたいの分かるらしく、うん、オブラートに包まれる。オブラートはオブラートで好きなんだけどね。
こう包んで、はいって。
うん。というか、皆さん、オブラートなんて使ったことあんのかな、実際。
薬で使ったことないね。
あ、そうなの？
てか、薬以外でもあんまりないけど。
あんまりないって、薬以外では
あるの？っていうか、どうだろう、あの、飴にくるんでるやつとかたまにない？
それを知らないんだよね。
うん。多分あれのことだろうなと思ってるんだけど。
うん、
薬ではないですよ、そういうのをくるんで飲むっていうのは。
ああ、そうなんだ。
苦かろうがなんだろうが、そのままガシガシに飲まされてましたから。
苦かった？
苦い薬とかもちろんあったよ。
へ
え。うん、それをこう遠いに積んでとかってそういうのなかったね。
うん、紫のまさんがあれはビニールですか？
ビニールじゃないよね。
何のことだろう。
オブラートのこと
だ。オブラートはあれゼラチン。
ちょっと調べてみましょうか。調べてみましょうか。
そうだね、それがいいかもしれない、
はい、
ゼラチンかなんかを引き伸ばして固めた紙で紙状にしたものだと思ってるんだけど、まあ味はそんなにないんだ。そんな砂糖なんて甘いものじゃなくて、本当にゼラチンで味付いてない感じ、はい、私あれ大好きだったんだけどね。
今オプラートのウィキの方を見ますと、
うん、
日本ではデンプンから作られる水に溶けやすい半透明の、ま、薄い膜のこと。
そっか、デンプンか。
デンプンです。
そりゃそうだよね、ゼラチンなんかで作ったらなかなか溶けないよね、うん、
はい。でオブラートはデンプンをのり化させたものを急速観測して作成させるというものらしいですね、
うん、なるほどなるほど。ああ、そっかそっか、デンプンか。
はい、
デンプンだそうです。体に良さそうですね。
まあいいかどうかわかんないけども、まあ、体には悪くなさそうだね。
ゼラチンよりは良さそうじゃない。お母さんがね、じゃがいも食ってると思えばいいのか。
まあそういうことですかね。
そうかな、
うん、うん、まあじゃがいもにくるんで食ってる、だからってじゃがいもにくるんで食えばいいとかいうことじゃないですよ、
ね、紫のまさんがね、あれ美味しくない。いや美味しくないと思うけど、なんか私大好きだったんだよね。あのパリパリ感、いや食感か。
でんぷんが好きだったんで。でん
ぷ
ん
大好きだった。あの、でんぷんを、
うん、
砂糖とでんぷんをやって、
うん、
こう、お湯で固める、お湯で混ぜて固めるのが好きだったしね、
うん。固めるわけですね。
ありゃ、じっこさんがね、今日は頭痛で一日ダウンしてたよ。
あら。
失礼なこと言ってんね。バンさんがね、うん、珍しいねはいいんだけど、ジックは風邪とかひかなそうなイメージが。
ジックはハムちゃんは賢いから風邪ひきますよ。
うん、うん、そうね。
なぜそこで
そう来たかと思って。
あ、そう。
そっち来たかと思ってね。ハムちゃん彼は乙女座だからね。は
い、乙女座です。
乙女座は病弱だからね、基本的に。
あ、そうなんだ。
あのね、でっかい病気はしないくせに、こう、ちっちゃい病気をね、すぐかかるのが乙女座の特徴。まあ、でも、大型だから A 型ほどではないけどね。
なんで乙女座ってそんなに病弱なの？
星の下ですよ。
ああ
。でも、真面目にそう、あの、乙女座って頭痛持ち多いよ。
うん。乙女座の方さん、
日本
頭痛には気をつけてくださいと。
今実はですね、アッカさんからね、今日もよろしくお願いしますっていう風にスカイプで言われました。
は
い、実はですね、これから、12時ぐらいから、
はい、
だよね、確か。
そうです。別のラジオ局からオファーが来ております。
はい、ラジオ局からオファー、まあラジオ局か。
ラジオ局でしょ。
局、まあラジオではないかな。
うん。
ラジオ的なものの
局。ネットラジオ局の方からオファーがありまして、
うん、
多分占いしてっていう話が。
あ、バリバリそう。っていうかね、うちら、占い師として呼ばれてますね。
はい。そういう話になると思っております。
ゲストさんは占い師ですみたいなノリがあるからね。
はい、ノリがありますね。はい、はい、今年もやってまいりましたっていうノリがこう。
アッカとネトラジでも愉快な仲間たちというタイトルでやってらっしゃる。うん、アッカさんという方がやってらっしゃる、はい、ネトラジの番組に私今日出てきます。ラリスさんとね、二人で出てきます。
はい、出てきますね。
もし、お日様、お日差し、お日、お暇がありましたらそちらの方もね、チャンネル、はい、ひねっていただければと思います。
はい、今ですね、紫のまさんが、
はい、
リアル預言者ですねと預ける
って無理です。私そんな信託はできません。
なんかそういえば
勘弁してください。
先週そんな話したね、預言者と、
うん、
預ける預言者と預けない預言者の違いは何だろうっていうの。
予告の予を書く預言者と、はい、預けるっていう文字を書く預言者の違いっていうのがありまして。
何だろうと。 で予告の世というのは、うん、その人自身が未来を見て、うん、こういうものだよということを書いてる。預ける方っていうのは神からの信託をみんなに話してるっていうものになります。私は別に神からの信託でも未来を見てるわけではないんで、ただの占い師です。
占い師はね、そもそもいわゆるあの預ける方の信託を受ける方の預言者、どういったらいいかな、神を信じる人は基本的に本当を言うならば占いはしてはいけないんだよね。
なるほど。
特にキリスト教なんかの場合は占いは、禁忌の一つになってるんでね。
魔女ですか。
まあ魔女なのかな、まあそのタブーというか、うん、
大丈夫
ん、
いやダグさん結構
キリストに、だから私は破壊神です。破壊信者でございます。
もういい、それでいいと、
うん、紫のマさんがね、はい、明日の預言者は前者ではネクサンのミスか、まあ、ネクサンさんがやることですからね。
まあね、多分意味分からずにつけてると思います。
多分ね、うん、あの区別つかないんだと思う。
神の信託の預言者っていうんだったら、うん、聖の二次職でよかったよね。
そう聖の上級職はそうなるよね。
それだったらね、ちょっとその字でぴったりと思うん
だよ、う
ん、
そうだと思うよ。
でも召喚、
うん、
預言者って召喚とかするよね。
どっちの、
あ、この明日の中の、
ああはあはあ、
うん、そしてやっぱり神の方なのかな。
何を召喚するの？
いや、何をってのは俺はよく知らない、
うん、
火の鳥とか。
だからそれはどっちかっていうと、あの魔法使いの要求職なんじゃないかと思う。
うん、
銀融しずやはもう銀融でいいじゃないかと思うよね。
銀融でね、
うん、
銀融しず正の二次職でいいじゃないかと、
うん、まあいいけどさ、どっちでも。明日は銀融も召喚できるからなというのがフィグさん。フィグさんこんばんは。
フィグさんこんばんはです。
そろそろ終わります。今日は早めに終わりますんでね、は
い、ちょっと早めになりますけども、
ゲスト出演させていただくことになってますのでね、はい、ちょっとそちらに間に合わせるとそろそろ終了していきたいと思います。
はい、
それでは
じゃ
はい、アリちゃん作曲メールをくださいを流しながら終了していきたいと思います。
はい、バンさんのテーマソングですね。
おう
おう、
はい、フィグさんがね、ゲスト行ってらって最後クエスチョンついてきますけどね、ゲストをした出演させてもらっています、はい、
あの1年に1回ぐらい、だいたい50回ごとにこう出てるような感じですよね。今回もジャスト50回でオファーはあったんですけども、うん、
250回ね、
250回、
はい、
こちらの方の都合でちょっと無理という感じで伸ばしていただきまして、
バンさんにさ、お疲れ様でしたってもう言われちゃったよ、もうやめろって。
ああ、もうやめろか、
分かったよ、もうやめるよ、
分かったよ、もう
お疲れ様でした。
だからそういう負のエネルギーでこう放送しない
、はい、
本放送なんだ、
まあ、じゃあそういう感じなんで、あのだんだんね、
はい、
本当顔見知りになっていくとだんだんこういう扱いになっていくんでね。まあ人にもよるんだけどね、ほかけさんとかにはこういう扱いじゃないんだけど、ハムとかジックとかギャルロチ的にはひどいよね、みんな同じ
人物だろう。
今、まあ、知らない人は分かんないと思います。3人の名前言いましたけども中身同じ人です、
はい、で
キャラクターが違う、
はい、
いうふうでね、バンさんにも結構厳しいです。
あとササにも厳しいですね。
ササは面白い、
うん、
厳しくしなくても勝手にこうボケてくれるからいい感じに、つい厳しくというかツッコミが厳しくなくなる、まあ、なんて言ってると時間が経ってしまいます、
はい、
今日はすいません、ちょっと早めに終了していきたいと思います。またね、土曜の夜11時にまたやっておりますので、またよろしかったら お越しくださいまし、
お願いいたします。
今日は初めてだと思われる紫の魔術師さん、最後まで名前を呼びませんでしたけど、よかったかな、
はい、
実は呼ばれたいんだよと今思ってたら、うん、ごめんね、一応流儀なんで、
はい、流儀で一応
許可があるまでは、はい、では終了します。どうも皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。